今日はですね、聖書箇所使徒の働きの20章の17節から、拝読をします。今日は17節からですね24節って書いてるんですけれども、実はこれはエペソの長老たちの、別れの言葉でですね、17節から、38節まで、もう一つのもうメッセージになっているので、これは実は分けることが、まあ、できないんですね、ですからそこを、まあ、ちょっと長いので拝読するというよりもお話をしながらいけたらどうかなと思っています。まず17節から拝読をします。パウロはミレトスからエフェソに人をやって、教会の長老たちを呼び寄せた。長老たちが集まってきたとき、パウロはこう話した。アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかはよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも主にお仕えしてきました。役に立つことは一つ残らず、公衆の面前でも方々の家でもあなた方に伝え、また教えてきました。神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰とをユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。そこでどんなことがこの身に起こるか何も分かりません。ただ投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは、聖霊がどの町でもはっきり告げてくださっています。しかし自分が決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。そして今あなた、先も行きますね、25節から。そして今あなた方が皆もう二度と私の顔を見ることがないと私には分かっています。私はあなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのです。だから特に今日はっきり言います。誰の血についても私には責任がありません。私は神のご計画をすべてひるむことなくあなた方に伝えたからです。どうかあなた方自身と群れ全体に気を配ってください。聖霊は神が御子の血によってご自分のものとなさった神の教会の世話をさせるために、あなた方をこの群れの監督者に任命なさったのです。私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中からも邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。だから私が3年間あなた方一人一人に夜も昼も涙を流して教えてきたことを思い起こして目を覚ましていなさい。そして今神とその恵みの言葉とにあなた方を委ねます。この言葉はあなた方を作り上げ、聖なるものとされたすべての人々と共に恵みを受け継がせることができるのです。私は他人の金銀や衣服をむさぼったことはありません。ご存知の通り、私はこの手で私自身の生活のためにも共にいた人々のためにも働いたのです。あなた方もこのように働いて弱い者を助けるように、また主イエスご自身が受けるよりは与える方が幸いであると言われた言葉を思い出すようにと、私はいつも身をもって示してきました。このように話してから、パウロは皆と一緒にひざまずいて祈った。人々は皆激しく泣き、パウロの首を抱いて接吻した。特に自分の顔をもう二度と見ることはあるまいとパウロが言ったので、非常に悲しんだ。人々はパウロを船まで見送りに行った。はい、今日はミレトの別れという場所ですけども、ミレトという場所でパウロがエペソの長老たちを呼んで、もう二度とあなた方の顔を見ることはありませんよ、ということを言ってですね、大切な、まあ、遺言といいますか、決別説教をなさったところなんですね。ここを一緒に学んでいきたいと思います。アメリカからですね、安藤兄弟から、こういうのが送られてきたんです。こう見れるかな、こう許可得て。免許証の写真を送ってきて、まあ、ちょっと読んでみますね。アブさん、こんにちは。マイアミの安藤です。悪霊の解放について報告したいことがあり連絡しました。先日こちらで運転免許の更新に行ったんですが、2年前に撮った免許証の写真と先日撮った写真の違いに自分でも驚きましたって写真を送ってきたんです。顔つきが全然違うんです。 2年前はですね、マイアミ赴任当時、して下はつい先週です。2年前はかなり不満そうな顔をしています。笑い、悪霊がどれだけいたことか計り知れません。今は穏やかな顔で、解放がいかに重要か、神がいかに素晴らしいかを思わせられました。で、私がおおすごいですねと送ったら、また返信が来て、アーメンですね、アーメンです。主の栄光以外の何者でもありません。人は主によってのみ変わることができますね。本当に感謝ですねっていうメールをいただきました。要するに自分で自分をびっくりしたんですね。自分の顔が変わってたから。で、顔が変わるっていうのは、顔形が変わったんじゃなくて、心が変わったということなんですね。私は今日賛美の中でですね、みんな今問題を抱えてきてると思います。問題が大きければ大きいほど問題から目が離せなくなるんですね。しかし信仰の素晴らしさっていうのは、私たちが神様を礼拝する、すなわち神様に心を向けることができるっていうのは、すごい聖霊の助けであり恵みだなと思いました。で、神様に目を向けたときに、神様の素晴らしさが分かったときに、問題を見ていくと小さく思えてたり、違うように思えてたり、むしろそれが益になったりしていくんですね。しかし信仰がなかったときに、問題から目を離すことができなかった。それは本当につらいことだったと思います。別の言い方をすると、この世が全部なんです。神の国や霊的なことが全くわからなかったときっていうのは、本当に苦しかったなと今思い出します。でも、このように一緒に礼拝する中で、イエス様が生きてる、そのイエス様に礼拝を捧げ、賛美を捧げ、イエス様に顔を向けることができるっていうのは、皆さん最高の恵みだと思いません？アレルヤ、主を賛美しましょう。イエス様生きておられます。17節にパウロはミレトからエフェソに使徒をやった、実はですね、パウロはまあ約3年間、エフェソで牧会をし、リバイバルが起きたんですね。そして第3次伝道旅行が終わろうとするときに、パウロはですね、私はエルサレムに行かなければならない、ローマも見なければならないっていうことが、この19章のところに書かれていました。聖霊によって促されたんですね。そして16節を見るとですね、50歳にはエルサレムについていたかった、それで旅を急いだ、エペソの教会のエペソの人たちにもう会わないで行こう、でもちょっとリーダーたちには会いたい、それでミレトスというところに寄港して、ここで言うならシドみたいなところに着いて、津田にエペソに送って、ちょっと会いに来てくれっていうことで来てもらったとことの、お話なんですね。で、私は2003年にですね、実はこのミレトスっていうところに行ったんです、トルコの、2003年ですから、もうだいぶ前ですけれども、私の姉である川越、教会に来ている川越さん夫婦がですね、早期退職をなさって、その献身している私にパウロの伝道旅行のこれを連れて行きたいということで、費用を出してくれて行ったんですね。そして、この使徒行伝の世界、エルサレム、イスラエルには行ったことがありましたけれども、このトルコでパウロは歩いて、アンティオケからずっとタルソとずっと歩いてアジア州のエペソに来たのかってね、すごく感動しました。で、ミレトスに来た時に、ここで別れの説教をしたのかって心を熱くなった思いがあります。で、この使徒行伝の20章というのは、私の人生の中で何度も何度も読んできた宝のような、サチオの名前もここから取った、宝のような箇所であるんですね。で、ちょうどね、昨日思い出したんですよ。トルコで姉がですね、ちょっと私この頃ね、腰が痛いのよねって、そしてちょっと運動不足だから、なんかプールで運動するようになったのよねって、姉が50歳ですね時に言ったんですね。で、何を思い出したかっていうと、それから姉は次の年2004年9月に亡くなるんですよ。で、私にとって水村家で初めて救われたのは姉なんです。 でクリスチャンで本当にいいクリスチャンで、受けるよりも与える方が幸いを実践するような明るい姉でね、で健康的でもういつもニコニコしていて、もう本当にいい姉だったんですね。で私の中でこの人死なない、この人元気、いつも元気っていう思いがあったんです。でそれが旅行に行った1年後に別れることになったんですね。で私は今年60ですけども、人生を歩んでいくとですね、別れることっていっぱいあります。人生は別れと出会いの繰り返しだなと思います。でもその別れがものすごい悲しみと痛みと苦しみを伴う別れもいっぱいありますし、逆に別れても悲しくない別れがあるんですね。でそれは何が違うかというと、それは神の国を知っていて永遠の天国で会えるという望みのある別れと、本当に別れたらもう二度と永遠に会えないという別れの違いなんですね。まあ姉の場合は50歳ですからね、50歳の年に召されましたから、ちょうど1年後にですね、2004年の3月に、まあ、姉が白血病だということが分かってね、それが去年ちょうど言ってた腰のあたりだったんですよ。で入院してこちらに来て、あらあらと思ったら9月には召されていって、そこで葬儀をさせていただいたんですね。で私にとってものすごいショックでした。でも本当にイエス様のもとに帰った理由は分かりません。なんでこんなに若いのに天に召されなくちゃいけないのかと思いましたけども、でも天国で会えるという希望はあったので、悲しみに悲しみを加えることはありませんでした。私の母が亡くなった時もそうです。悲しみはありますけれども、天国で会えるし、天国で今取りなしてくださっている、天国の方がこの現実よりも本当にもっと現実であるということが今は分かりますから、もちろん死は怖いですけれども、その別れが大きな悲しみになることはなかったんですね。まず皆さんね、今日は人生は必ず別れの日が来るっていうことで、パウロが最初からね、もう二度とあなたの顔を見ませんよの前置きでメッセージ語ったからね、みんなはもう本当に悲しかったと思います。何を語られるんだろうか。多分皆さん、まあ来週もアブさんおるわ、まあ10年後も元気でおるわと思ったらね、まあ今日の礼拝寝てもいいかなと思うでしょ。でも皆さん今日が最後ですよって言ったら、ちょっとこう真剣になりません？毎日そのような気持ちで礼拝したらいいと思いません？まあそれは別としてですね、すべてに時があり、別れと出会いが繰り返していくんですね。で特に先ほど賛美したようにね、私の人生を変えた、私の人生を変えた愛を伝えるために、まあ、この今ひろきさんもそうですけれども、救われたという人生が変えられ、解放されたという人生が変えられ、もっと多分イエス様に献身していこうと思っていると思います。皆さん、人の人生を変えるのはイエス様だけです。アメンでしょうか。本当に愛の人に変えるのはイエス様だけです。イエス様生きています。でもこのイエス様の福音によって変わるんですけれども、誰かが伝えなければイエス様に出会うことはないんです。皆さん、この四国のこの津田というど田舎に、私が来るよりももっと前に来たマークス先生と言います。アメリカでね、学校の先生をなさっていた方、私はお会いしたことがないんです。でも彼女はなぜここに来たんでしょうか。なぜ来たんでしょうか。なんで自分の愛する人と別れてここに来たんでしょうか。彼女にはたくさんの愛する家族や親族や友達がいたと思いますよ。アメリカに一切すれば一緒にパーティーをしたり、一緒に冠婚葬祭を楽しんだりしたと思いますよ。なぜ日本に来たんですか。それも弘法大師の強い、教会の少ない田舎に、それも私たちのもとになぜ来たんですか。それはたった一つなんですよ。主を愛し、主に言われたからなんです。私たちに会うために愛する人たちと別れてきたんです。まあ、私もそうなんです。実は四国っていうのは本当に一度も行ったことのない場所でした。 で、四国に来るためには私の友達や親族と別れなければ来ることができなかったんです。でも別れたからこそ皆さんとお出会いすることができたんですね。でもずっと一緒にいるわけではありません。私も皆さんと別れなければならない。年を取ってくると皆さんみんな家族と友達と別れなければならない。別れは繰り返されていくんです。でもそれが喜びの別れか悲しみの別れか、大きな違いがあるんですね。パウロにとってはですね、アルメンリバイバルが起きた教会、まあ、日本で言うならばあのエペソっていうね、本当にエペソにも行きましたけれども、アルテミス神殿があって栄えて、そして偶像の収益でなっているところですからね、そこで悔い改めが起きた、聖霊が望んだ、教会ができた、迫害もあったけれどもどんどん人が救われていった、その教会のメンバーですよ。ここにいてもっと大きな教会を作ってアンテオケのように世界宣教をしていこうって思ってもよかったんですね。でもこの文章を読んでいくと、パウロは何て書いてるかというとですね、18節から最初に言った、アジア州に来た最初の日以来、私があなた方と共にどのように過ごしてきたかよくご存知です。すなわち自分を全く取るに足りないものと思い、涙を流しながら、またユダヤ人の数々の陰謀によってこの身に降りかかってきた試練に遭いながらも、主にお仕えしてきました。新改訳聖書では全く取るに足りないものっていうのを、謙遜の限りを尽くしてって書いてます。皆さん、私の生き方は見てるでしょ、そして私は涙を持って皆さんに仕えてきました、迫害もご存知でしょ、で最後にですね、主にお仕えしてきましたって書いてるんですよ。ここなんです。主への献身なんです。私はね、いろんな教会に行かせていただきましたけれども、そこでね、牧師や牧師夫人が疲弊している姿を見たんです。それは謙遜であれという間違った謙遜です。皆さんに使えなければならない、もう教会の掃除も私が全部します、皆さんの送迎も全部私がします、病気だったら私が全部祈ります、これを謙遜だと思ってらっしゃる先生方がいるんですね。すると疲れてしまうんです。それをしなくなると、先生前愛があったけど今は愛がないねって、もっと私に使えろ、もっと私に使えろと信徒の方が言ってくるんです。パウロは謙遜の限りを尽くして全く取るに足りないものっていうのは、そういう意味ではないんです。本当の謙遜っていうのは、主に仕えていくことなんです。主に従っていくってことなんです。そのことが第二コリントの11章に使徒としてのパウロの苦難が書かれています。なんかね、いいことばっかしが起こったんじゃないんです。川の難、盗賊の難、偽兄弟の難、そして騙されること、鞭で打たれること、暴言吐かれること、もういっぱいの苦しみを神の国のために選んできています。そんなことね、したくなかったと思いますよ。鞭打たれること、投獄されることを喜ぶ人なんていません。でも主がそう生きなさい、そうしなさいと言うから従っていく、これが本当の謙遜なんです。別れたいから別れない、別れたくないから別れないじゃないんです。主が別れろって言ったらいつでも別れる準備をする。主が出会いなさいと言うんだったら新しい道に従っていく、これが本当の謙遜なんです。パウロはですね、もう二度と彼らと会わない、でも彼らにバトンタッチをした。そしてまあ来週のメッセージになると思いますけれども、もうはっきり分かってたことは、二度と顔を見ないということ、そして長老たちに、あなた方は神によって選ばれたということ、そして29節から30節に、私が去った後に残忍な狼どもがあなた方のところへ入り込んできて群れを荒らすことが私には分かっています。またあなた方自身の中から邪悪な邪説を唱えて弟子たちを従わせようとする者が現れます。彼はこれが分かってたんです。やがて教会の中に狼が入ってくる。私はですね、どんな小さな教会であろうが大きな教会であろうが、一つの教会を牧会するっていうのは簡単なことではないです。これは人間の力ですることではないなと思います。 そして人生の中で本当に変な教職っていうのもいました。危ないなっていうのもいました。そして信徒の中に違う村を作っていくような人もいろんな教会で見てきました。で、パウロはやがて私がいなくなったらそのことが起こるから、そのことを伝えたいんだ。だからしっかり召しに立ち、信仰に立ち、御言葉に委ねるから、聖霊に従っていきなさいねっていう決別メッセージをここで語っていってるんです。まあ、もっと分かりやすく言うならですね、魂を見るときに、あ、本当にこの人イエス様にお出会いしてるかな、イエス様の御言葉が頭だけじゃなくて心にとどまってるかなっていう確認だと思うんですね。皆さんね、今日安木さんの証にもあったようにね、解放を受けたら分かるんですけども、実は自分の中にこの世の霊やいろんな霊がいたんだと。解放を受ける前なかなか分かんないんですよ。でもその自分が学んでいった時に、あ、そうだ、これは権威を持って追い出せるんだ、バイバイって言っていいんだ、まあ、このひろきさんの証もそうですけれども、イエスの御名によって不満の霊を出ていけ、また自分の罪は悔い改めますって出ていった時に、自分の人生が変えられていっちゃったんですね。変えられていくんですね。で、それと同じようにですね、して自分が変えられた時に初めて分かるんですね。で、人生は、まあ、いろんな別れがあるんですけれども、絶対にこの地上でですね、別れの悲しみを体験しなくていい方がいらっしゃるんです。分かります？それはヘブル書に書いてあるイエス様なんですね。私はあなたを決して捨てないって、イエス様だけはあなたに対してさよならっていうことを言わないんです。でも、もし自分の奥さんが私の宝物です、自分の息子が宝物ですってしたときに、もし別れたとき、このショックは大きいですよ。みんなイエス様を信じてもショックを受けるんです。でもイエス様をちゃんと中心に考えていくときに、その関係はたとえ神様の何か御心で切れたとしても、また天国で会えるし、いやいやいやいや、皆さんこういうの経験したことありません？何十年も会ってないのに、会ってるように一緒にいたように感じる友達っていません？多分私が今消えたとしてもですね、10年後会ったとしても、皆さんがイエス様を愛してイエス様にきちっと結びついていたら、多分私に会った時に離れていた気がしないと思うんです。夫婦関係も家族関係もイエス様を中心の関係こそ本当の関係ですから、これさえ分かれば、イエス様の御心を行っていくことが真の食べ物であり生き方ですから、それをするならば距離とか時間っていうのが超えてしまうんです。これが神の国の本質なんですね。ですからパウロは25節を見るとですね、もう二度と見ないと言った後に、あなた方の間を巡回して御国を述べ伝えたのですと書いてます。パウロが伝えたのは神の国なんですよ。皆さんね、この世の国しか知らなかったら、この世のルールで縛られて生きています。でも皆さん、誰かから神様の国のことを聞いたんです。神の国があるよ、永遠の命があるよ、永遠に終わらない世界があるよ、そしてこの王子様はイエス・キリストですよ、父なる神様の一人息子であるイエス・キリストを私たちの罪のために神が送ってくださって、十字架につけてくださって、このイエス・キリストを信じ、イエス・キリストの言葉をちゃんと心に受け入れる人には永遠の命を与えてくださってるんですよ。この福音を聞いたので皆さん人生が変わった、変わり続けているんです。これからどんなに悪霊がいたとしても、あなたはイエス様と共に解放され続けていくんです。病気があっても癒され続けていくんです。 でもそこにあるのは、覚えてください、誰かがイエス様に献身し大切な人たちと別れてきたっていうことなんです。あなたに会うために、それは別れた人と永遠に会うためなんです。これ言ってること分かります？失うためではないんです。パウロも神に従うっていうことは、実はエペソの人たちと一緒にいるよりももっと大きな愛なんです。それでですね、役に立つことはみんな言ってきたよねって21節に、まあ、パウロのメッセージの中心がありますね。パウロがしてきたことはこの21節なんです。神に対する悔い改めと私たちの主イエスに対する信仰とユダヤ人にもギリシャ人にも力強く証ししてきたのです。そして今私は霊に促されてエルサレムに行きます。ですから信仰ってシンプルに捉えてください。神様に対する悔い改めと、また私たちの主イエス様にイエスキリストに対する信仰、これはギリシャ人であろうがユダヤ人であろうが日本人であろうが一緒です。でも日本人はこう言いますよね、神様と聖霊様とイエス様の関係がわからんって。で今日ね、まあ、新しい方もいらっしゃいますので説明をします。イエス・キリストを知ることが私たちが言う本当の神様とか父なる神様を知ることなんです。そしてイエス様の言葉をちゃんと心に留めている人は永遠の命を持ちます。イエス様の言葉を留めている人は死んでも死なないとイエス様ははっきり宣言してくださいました。イエス様は神と私は一つです、私を見た者は父を見たんですと言いました。ですからパウロはどこに行っても神様に対する悔い改めですからね、教会に来るとですね、例えばこの世の中のルールだったら、まあ綺麗な人を見て、わあ綺麗だな、あ抱きしめたいなとか思っても、それはもう男だからしゃあないよなって済むんですよ。でも神の国には神の国のルールがありまして、本当にやらしい思いで女性を見たら会員したと一緒なんだっていうのが神の国の法律なんですね。やがていく、でそれを私たちは知ってますので、もしそういうふうに思ったときに、うわイエス様ごめんなさい、私は目で会員の罪を犯しました、許してください、そして悔い改めたものは許されていく。だから生き方が変わってくるんです。神の国が遠い世界ではなくて、今生きている中に神の国が来るんです。そして神の国は、先ほど安木さんが言ったように平安そのものなんですよ。ものすごい平安なんです。だから人間関係も変わるし、神様との関係も変わるし、もうまるで人生が全く別人のように変わっていくんです。そして今解放を学んでる人は、あ、悪霊に対してもバイバイを言っていいんだって、愛する人はいなくなったら悲しいですけども、嫌な人はずっといたら嫌でしょ、それを我慢する必要ないんだって、悪霊にイエス・キリストの皆によって心から出ていけ、妬みの霊を出ていけ、病気の霊を出ていけ、会員の霊を出ていけという力を私たちは持っているんだ、私たちは神の子にされたんだ、これが福音なんです。この福音の全部をパウロは隠すことなく示されたらみんなに教えてきた、3年間教えてきたでしょということなんです。私はなんとここに30年間もいるんですね。私も学んだことをすぐに皆さんに教えてきたんです。で、神の国っていうのはまだまだ深いんです。もう分かったっていう人なんていないと思います。知れば知るほど現実だし確かだし、もっと深いんです。でも私は、22節にパウロは、私は霊に促されてエルサレムに行きます。これがね、新改訳聖書では御霊に縛られてって書いてるんですよ。でも多くの人は悪霊に縛られて、クリスチャンであるけれども、やっちゃいけないことをやってしまう、悪習慣から抜けられない、いつも怒ってしまう、いつも不満を言ってしまう、いつも喧嘩してしまう、いつも妬んでしまう、それは悪霊に縛られている可能性があります。でも福音を聞きましょう。イエス様はあなたに権威を持っています。悪霊に対してバイバイって言っていいんです。イエスの御名によってバイバイ。 いいと思いません？イエスの御名によって悪霊を出ていけ。聖霊様歓迎をします。聖霊様感謝をします。すると自分が今まで平安でなかった、焦ってた、パニックを起こしてた、それが起こさなくなるんです。神の国が死んでいくものではなくて、この地上において心に平安が増してくるんですね。でパウロはですね、聖霊様がエルサレムに行けと言っている、そしてローマを見なくちゃいけないとも言っていると、その前のところに書いてました。じゃあ何がエルサレムで待ってるかっていうのは、何が起こるかは分からないけども、23節、投獄と苦難とが私を待ち受けているということだけは聖霊がどの町でもはっきりと告げてくださっています。だから要するに行かなければならないということなんですね。皆さん、ここまで聖霊に従うリーダーって必要だと思いませんか？私は今次の教会のリーダーのことを絶えず祈ってます、神様って。でも有名な神学校を出たから牧師になれるわけでもないなと思います。でもパウロのように自分の思いや計画を優先して従うんではなくて、御霊に従うもの、御霊に従うものは神の子だと聖書にあるように、御霊に捉えられている、御霊に促されるもの、そしてたとえそれにそこに迫害があったとしても、主が行けと言うから行くんだと、そういうリーダーだからこそ言葉に力があるんだと思います。でこれはですね、今日もですね、子どもたちにね、誰かがみんなに福音を伝えてくれたよね、例えば四国の中でも教会の一個もないところ、福音を一度も聞いたことのないところがあるんですよ。そこに行きたい人、献身して行ってみたい人、訓練を受けて行ってみたい人って言ったら、みんな手を挙げませんでした。それはそうだと思います。考えて自分で行きたいから行くっていうものではないんです。パウロもそうです。パウロも献身したいからしたんではなくて、彼は迫害者であったのに復活の死に出会ってしまったんです。私たちも悪霊に解放されたから、病を癒されたから、問題の中で死に出会ったから、その愛に応えていきたいと思うようになっただけなんですね。でだんだん悪霊から囚われてたものが聖霊に囚われて、自分がやりたいことをやるんではなくて、主が今賛美しろというから賛美をする、主が今はいと言えというからはいと言う、主が今本当に座っとけと言うから座っておく、主が行けと言うから行く、謙遜の限りを尽くして主に仕える器になっていくんですね。で今本当に教会で必要としているのはこの24節なんですね。24節の、しかし自分の決められた道を走り通し、また主イエスからいただいた神の恵みの福音を力強く証しするという任務を果たすことができさえすれば、この命すら決して惜しいとは思いません。まあ、御霊に完全に従っていくことが彼のまあ使命だったわけですけれども、24節を見るとですね、よくここはまあ使命の人には使命がありますよっていうところでお話しするところでもありますけれども、人にはですね、自分の決められた道があるんですよ。皆さんには、皆さんが神様があなたにしかできない道、決められた道があるのご存知ですか？でそこに出会った人は聖書を見ると走るみたいです。でもそれが本当の道じゃなかったら、歩いたりそこでのらりくらりしたり、まあこんなものかな、クリスチャンってこんなものかな、私の人生ってこんなものかなという歩み方しかできないんです。それは本当の道じゃないから。でもこれが私の使命だ。例えばね、皆さんね、いやあなたはね、がんで明日死にますよって宣告したら、言うことや生き方一緒ですか？多分変わると思います。あ、ちょっと息子には言いたいこと言っとこうとかね、あ、この人にはこういうこと言っとこうと、まあ、この人には遠慮してきたけども、ここははっきり言っとかないとダメだとかね、多分変わると思います。でパウロは献身し、十字架の愛が分かった時に主に献身して、もう私は主と共に死んでるんだ、私は主の御心の道を行くんだと決めた時から、本当にまあ見たら分かりますけども、走ってますね。 まあ、パウロのように生きれる人はそんなにいないかもしれませんけれども、でも少なくとも私たちも使命が分かっていると走り出すんですね。分かってるから。そして、まあ、パウロが言うように自分の命といつも比較しながらね、この任務、神様から主からいただいた福音を力強く証しするという任務を果たすことができれば、この命は決して惜しいとは思いません。私ね、まあ、先ほど あの増田さんの証、ひろき君の証を通してね、彼らは多分2年前よりはちょっとね、もっと主に仕えようと、この福音を伝えようと思ってると思います。心から。こんなに楽になるのかって、こんなに自分の中から悪霊を追い出したら変わるのか、解放されたら、心から。まあ、仁さんがですね、昨日悪感情のね、ご夫妻でなさって、とてもいい成果をね、人が変えられていってるんです。で、それは自分が悪感情で悩んだから、一番悩んだから、あ、こんないい教えがあるのかっていうことで、まあ、本当にこの意気込みが違いますよね。自分が解放され、自分が自由になった福音をやっぱ伝えていきたい。そしてその成果が、まあ、たくさん聞かせていただいたし、まあ、今後また明かしてくださると思いますけれども、多分皆さんもそうだと思います。大きな病気でイエス様によって癒された人はそれを一生涯明かしするでしょう。皆さんが悪霊に疲れていて解放されたら一生涯そのことを証しをするでしょう。経済的に苦しんでいてイエス様に頼って助けられたら一生涯証しをしていくでしょう。それと同じように、自分には決められた何か道があるんですね。で、今日ね、神様から示されたことはですね、ちょっと一緒に祈ってほしいんです。まあ、私もどこかでいつかここからはもういなくなるでしょう。地上からいなくなるでしょう、年齢的に言うとね。でもその早いかもしれませんし遅いかもしれません。でもどちらにしても大切なのはバトンタッチをちゃんとするってことなんですね。で、次の世代が祝されるのを見るっていうことなんですね。で、それは私の使命なんです。ですから今病気になって外には行けませんけれども、今毎日大体いろんなリーダーとコーチングをしたりしていっています。まあ、パウロも一人一人に夜も昼も涙を流してっていうのは、いなくなったとしても、悪霊が来たとしても、変なものがこの教会に来たとしても、流されない、ノーはノーと言える、出ていけって言える、そしてこの群れを守っていける、そして他にも宣教に行ける、そういうリーダーを作っていかないと教会は消えてしまうんです。それが私の使命です。ですから皆さんもですね、一緒にね、まあ、今日立ち上がっていただいてね、まあ、自分の終わりを思ってですね、あと何年何ができるかを考えていただいて、で、悔いのない終わり、神様によう帰ってきたねって言えるような終わりを考えていただいて、一緒にどんな形であっても神の国を広めていきましょう。特に神の国のことを聞いたことのない人に伝えていきましょう、この福音を。アメンでしょうか。じゃあ一緒にお祈りしましょう。御言葉に応答して、神様に応答して、今しばらく祈りを持ちましょう。天の父様、感謝をします。本当にミレトの別れの中でパウロは大切なことを語ってくれました。イエス様、どうぞどんな形であっても福音を伝えていく器が必要です。どうぞ愛を伝えていく誰かが立ち上がらなければ、誰かが今の快適な生活から別れを告げて出ていかなければ福音は伝わりません。どうぞそれに立ち上がる若者や立ち上がる老齢の方々や立ち上がる人を起こしてください。そして福音を伝えさせてください。主の御名によって、アメン。